プレゼンツコピーライターに聞けポッドキャスト、東京コピーライターズクラブ通称 TCC は今年で創立50周年。東京を中心に日本全国で活躍するコピーライター CM プランナーの団体です。この番組では毎回日本を代表するコピーライターをゲストに迎え、お仕事の話はもちろん、その他さまざまなテーマについてお話を伺っていきます。 iTunes でお聞きの方は定期購読にご登録いただくと、新しく配信されるごとに自動でダウンロードされます。ぜひ登録してお聞きください。皆さんこんにちは。東京コピーライターズクラブ通称 TCC プレゼンツコピーライターに聞けポッドキャスト、ナビゲーターは TCC 会員服部孝之さんと事務局矢沢美也子でお送りします。今回は富田康則さんの2回目です。
最初リクルートさんってさっきもおっしゃってたけど、他の会社とちょっと違う文化があるじゃないですか。
そうですね。
いきなり新聞記者の方がリクルートに中途で入ってきましたって言った時に、何から始めるんですか？
そうですね、まずそのリクルートと代理店の大きな違いとか、まあ、制作会社とも違うのは、機能文化があんまりしてなくてですね、機能文化という役割が分担されてないんですよね、なので営業と制作2人だけで全てに取り組むっていうのが大前提なので、結構一番最初にやるのって意外に企画書を作ったりとか、で原稿を作るときには逆に外部 の皆様含めて協力が多いだりするので、そこ自体で苦労するというよりは、営業経験をしたことない人の方がむしろ苦労することが多いんですよね。で顧客折衝でいきなりプレゼンをするというのをしたことがないかというと、それは自分は全然 ありましたし、あとは取材とかをするというのも記者の時やってたので、なんでそういった意味で一番最初になんか苦労したっていうのはあんまりなくて、むしろやっぱり作る方が苦労しましたけど、そこはもう分かった上で採用している会社ではあるのでっていうところでしたね。
で入ってすぐは誰かに人について仕事するとかチームに入ってではなくて、もういきなり2人で、
ないんですよ、放り出されるんですよ。だから、まあ、若干今変わりましたけど、本当に入社3日目に原稿作らされてますからね。ちょっと恐ろしいなと思いますけど。で、まあ、そこは結局何て言うんですかね、ある意味では自己責任で作ってお客様にご提示して、了承いただければそれで OK っていう形なので、まあ、怒られるのも含めて自分で背負いなさいっていう形なんで、もう本当にいきなりでしたね。
ちなみにその時に書いた最初のコピーとか企画書ってまだ覚えてたりします？
いや覚えてないんですよね。多分ね、消し去りたいという気持ちが強くてみんなほとんど覚えてないで、まあ、結局でも入社1ヶ月で多分もう10個ぐらい作ってるんですよね。で逆に2ヶ月3ヶ月経つと100を超えていく世界なので、もちろんグラフィックだけではなくてウェブ の長いボディメッセージとかも多いんですけども、なんでそうするといつの間にかもう入社3ヶ月が普通でいう入社1年目の間隔ぐらいになってきて、もう業務にも慣れて数も増えていってるんで、もうちょっと1日前のことすらあんまり覚えてないっていう、もう完全に馬車馬の状態で走っておりましたね。
そういう状態がどのぐらい続いたんですか？
なんだろうな、まあ、ちょっと自分の経歴の部分もあるんですけど、一浪二流をして社会に出てるので、自分の同級生からすると3年間ビハインドを背負ってるんですよね、なので、後輩の先輩ってたくさんいるんですよ、でそれは、会社の中では当たり前とか社会の中で当たり前なんですけど、ただパフォーマンスが3年を取るっていうのはちょっと自分の中では嫌だなっていう思いがあったので、なんとかそれを追いつきたいっていうので頑張りたいっていうのが強かったんですよね、なんでリクルート入った時は逆に言うと転職なんで5個上6個上がやっと同級生ぐらいなので、その先輩たちがどれぐらい働いてるかを考えると、その5倍で追いつくのはいつ頃かみたいなものを計算すると多分3年間ぐらいかかるだろうなと思ったので、まあ、3年間はもうかなりもう仕事しかやってないですね本当に、なんでどうだろうな、あんまり時間は言えないんですけど、まあでも月に休みって1日2日、自分が取りたくなかったんですよ休みを。
あの追いつくため
にそうだから本当になんか用事があるとか、うん、結婚式とかっていう時だけに休みを取って、うん、それ以外はもう本当に24時間ずっと仕事のことしか考えてなかったっていう状態でしたね、うん
うん、そういう時代を経て、うん新人賞が、日本郵政の
仕事そうですねそうですね、うんまあ、ちょっと社内的なあれなんですけど要は毎年組織ごとに、どういうお客様担当するとかっていうのが決まったりするじゃないですか、
うん、
で最初自分が入った1年間2年間っていうのはもう業種が決められていて、まあ、例えば IT だけとかっていう話だったんですよね、
うん、
だからそうすると、それ以外の業種を担当することができないから、
うん
でもなんとかそこで実力というかつけて違う業種も担当したいっていう思いが結構強くてですね、
うん、
なのでやっぱ最初 1,2 年間って、どんな細かな仕事もなんか断らないことだけを決めて、うん、営業から頼まれる雑務、うん、みたいなのをずっとやり続けていたら、
うん
ちょっと手空いてるこれ手伝ってくれないみたいなのが違う業種でどんどん出てきたんですよね、
うん、
みたいなところからふっと出てきたのが、うん一個がその郵政という会社で、
うん
まあ、それがたまたま要は民営化するタイミングの前の時で、
うん、
自分も記者をしてたんでいつどういうことが起きるかは知ってたので、
うん
まあ、もしかするとそこで何かお手伝いの機会があるかもしれないというのを自分で思い、まあ、言い方変ですけど失礼なんですけどそこまでは取引でそんななかったんですよね、
うん、
当然公務員の採用だったんで、
うん、
で、まあ、民営化のタイミングに、まあ、JR とか NTT とか過去、うん、民営化した企業ってあるので、うんまあ、その時にどんなことが起きたのかを全部調べて、
うん、
そうするとまあやっぱり可能性としてあるんじゃないかというのを自分が思って営業に相談をして、
うん、
でどんどんどんどんプレゼンをしていったら、うんまあ、結果としていろいろな仕事を頂戴して、
うん
でまあ、その延長で結果 TCC も取れたっていう、うんまあ、なので新人賞取れたのはラッキーに近いんですけど、
うん
まあ、うちの社内としても、まあ、仕事がゼロから結構ちゃんと取引が大きくなったっていう意味では、うんまあ、その部分で評価していただいたっていうのは結構大きかったですね、
うんうん、新人賞を取ってからでも次のあその年に審査員長賞も一緒に取った
そうですねなんで結構社内の人はよく言われていたのは自分は結構そのセンスがあって取ったっていうタイプでは絶対なくてですね、うん、どっちかっていうと努力賞で取った人に近いんですよね、
うん、
なんであれだけ頑張ってるとこれだけいいことがやっぱり舞い降りてくるんだねみたいなことは言っていただいたりとかですね、
うん、
なん でどの仕事も結局なんかお客様からこういうの作りたいという相談って一個もなくてですね、
うんうん、
全部自分の方から企業とか採用とかブランドとかを考えた時にこういうことをやった方がいいというのを、
うん、
たくさん提案してボツになる方が多いんだけどそのごく一部がたまたま形になって、
うん、
そういう賞になったところだったっていうとなんで本当に狙ってとかっていうよりは取りたいのはあったんですけど、
うん、
もうまぐれに近い感じで頂戴できたっていう感じですね、うんうん、
コピーライターに聞けでは皆様からの質問、ご意見を募集しています。コピーライターに聞いてみたいことや番組への感想などぜひお寄せください。宛先は podcast@tcc.gr.jp 皆様のメールをお待ちしております。この番組は東京コピーライターズクラブがお送りしました。